そこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターの荒牧亮です。この番組は私荒牧亮本人が自分の運転で全国各地にツアーに行くということで、その道中に見た景色、出会った人たち、食べたもの、感じたこと、いろいろ喋っていこうという番組でございます。旅番組のような、音楽番組のような、どのように皆様を受け取っていてくれているでしょうか。ただいまですね、東京から大阪に向かっている道中で約550キロですかね。もうすぐ浜松サービスエリアに差し掛かるあたりで、今まで通ってきたあの東名、新東名なんですけど、110キロの何ですか、法定速度じゃねえな、制限速度の110キロの試行区間みたいな感じでね、ここだったら110キロ出していいですよ区間を経てきたんですけど、あの新東名はね、非常に前も話しましたけどねすごい走りやすいので、すごいスピードで駆け抜けていく人は結構います。はい。で今日はですね、ちょっと何年ぶりかな、今度リリース、この今この撮ってる時点でまだリリースはされてないんですけど、ハートフル、次のアルバムハートフルが、7年ぶりの流通だったと。流通っていうのは、全国各地でね、 CD ショップとかで買ってもらえる CD を作りましたよと、いう CD をなんかそういうのなんかね、作ることになったんですけど、ちょうどその6年前ぐらいにですね、人生で初めてコピー版、しかもガチのやつみたいな、コスプレもする、モノマネもする、編成も一緒みたいなコピー版をやりまして、ちょっとそのあたりの話をしたいなと思うんですけど、陰陽座っていうね、メタル、和物メタルバンドって言えばいいですかね。ベースボーカルと、下手、皆さんから見て左手側にいる、ギタリストが兄弟で、で、あとドラムがサポートメンバーで、超絶うまい、ギタリストと、もともとは歌のお姉さんだったと。いう情報も得ている、ボーカル、女性ボーカルの、なんだ、今何 ?1、待って、ベースボーカルですよ、ベースボーカル、ボーカル。1、2、3、4の4人のメンバーでサポートして、5人編成ですね、の、和物メタルバンドで、陰陽座っていうのがいるんですけど、それのコピーバンドをやるということで、6年前にですね、なんですよ。で、それ以来となるガチでコピーをするバンドナイト、偽物祭りっていうのにね、レコ発の、私の5月3日のレコ発のイベントの翌日に筑波で、やるんですけど、何のコピーかと言いますと、ラルク・アン・シエルのコピーですね。あんまり自分から私こういうアーティストが好きですってあんまり言う機会もなくですね、大体誰が好きなのっていうとエアロスミス、もうそれ嘘じゃないし、私の音楽性とかその、洋楽だったり、あと黒人の音楽だったりっていうのを染み込ませてくれたのはエアロスミスなんですけど、ただですね、私がここまでその自分で作る音楽の振れ幅の広がりを憧れさせてくれたのはラルク・アン・シエルだったわけですね。なんでかというと、ラルク・アン・シエルは、4人が4人とも曲を作りまして、それぞれね、ボーカルができる、ボーカルをしているバンドを持っているんですよ。そんなバンドもなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですけど、ドラムの、現ドラムね、現ドラムのユキヒロも、アシッドアンドロイドっていう 自分がボーカルのやってるし、ギターのケンちゃんもサンゾーボールプッシーズっていうバンドもやってるし、ベースのてっちゃんも徹夜でやってるでしょ。でハイドはソロだったりバンプスやってるでしょ。っていうことで、なんかね面白いバンドなんですよ。ほんでそれぞれのバンドも個性全然違うし、でそのラルカンシェルに出会った時にこんなに振り幅があるバンドって面白いなって思って、じゃあ私も一人でめちゃくちゃ振り幅のあることをやってもいいんじゃないかということで、今のスタイルになったんですね。だからそれこそダークサイドの3なんかが一番顕著ですかね。一番ダークな曲なんじゃないかね、激しめのホワイトロックだったり、あと今回のそのハートフルのような、ちょっと黒人の要素も入りつつの音楽をやったりと、もうちょっとね黒人の方も振り切りたいんですよね。 R&B みたいなことやりたいんですけどね、まだねアコギ1本でそれができる技量というかアイディアがまた私の中に生まれていなくて、まだまだ研究中なんですけど、いつかねそれをやれたらもうお前何がしたいんだって言われるかもしれないけど、私は歌が歌いたいんだともっと胸を張っているかなというふうにねちょっと思ってたりするんですよね。まだなんかちょっと中途半端感がありますね。で話を戻しまして、ラルクアンシエルですけど、5月4日につくばのパークダイナーっていうところでコピー偽物祭り、っていうのをねやるんですけど、バンドも多分コスプレするし、私もちょっとまあハイドのコスプレって難しいんですよね。雰囲気、眉毛剃るかみたいなあとコンローするかみたいなところで今どうしようかなと思ってて、でしかもレコ発の次の日だから多分レコ発の前日5月2日にはそれをやってないといけないから、果たしてどうなることやらなんですけどねしかもコンローって1日で終わらせたらすごいもったいないから、境南ぐらいまではそのままの髪型でいたいよなとか思ったり、ちょっとそこら辺の知識もないので、まず美容院をね、あのサロンなんて言われる美容院美容室を探さないといけないんだよね。ヘアサロン、コンローができるところって専門店、そう専門のなんていうのスタイリストさんがいないとできないんですって。だからねそれも見つけなきゃいけないしね。いやでも楽しみです。めちゃくちゃモノマネしてやりますから、まあ、ダークサイドはの中でもディアプリンセスはそのなんていうんですかね、ちょっとその要素が結構入っている歌い方もしてるんですけど、もっとハイドに寄せて歌うので結構ね喉をこう低めに、しかもあうあうやんなきゃいけないからどうなるかなと思って今からちょっと楽しみですけど、まあリハーサルもね一回この間、急遽ちょっとその日なんとか1時間2時間だけでも間に合いそうだったんで、行ってきましたが、すごい気合い入っている皆さんだったので、これはちょっと荒牧は負けてられないということで、もう一回リハーサルがあるのでそこにはほぼほぼ完璧にしていきたいな。でそれまでやりたいこととかやんなきゃいけないこといっぱいあるんだけどでも自分の曲じゃない曲を最近カバーとかね、シャケ的 SNS 動画とかで上げてたりするじゃないですか。でも歌い方まで全部コピーするっていうのって、まあ、やっぱり20前半で卒業したかな。まあ、椎名林檎だったり、ポッコだったりっていう、まあ、世代のね音楽を聴いてこういう歌い方面白いなって言って真似してみたり、あとは本当にただのモノマネとして、鬼塚千尋とか、中島美嘉とかね、いろいろ、あと浜崎あゆみもね、もう今は浜崎あゆみは全然できないんですけど、やったりとかしている中で今回こう性別を超えてどこまでみんながあ似てるって思ってもらえるかどうか勝負みたいな でそれを完コピすることによって自分の引き出しになるんですよね。だからねすごい楽しみにしている日だったりしました。これが配信が多分終わったぐらいになるんじゃないかなと思うので、ね、慌てて行きたいって思っても来てもらえないかな、どうかなっていう感じではありますけれども、それを踏まえた上で聞いてほしいというわけではないんですが、今日なんとなくじゃあポッドキャストをこう録音しようって思った時にこの曲かけたいなって頭の中を全然離れてくれなかった曲があるので、聞いていただきたいと思います。荒牧亮ボイスフルピースサイドより木枯らし。 まあ、洋楽志向が強い私ではあるんですが、やっぱり、10代、まあ、21人ぐらいまでかなに受けた影響っていうのはもう擦り込みのようにね入ってるんですよ、やっぱり。だから洋楽に完全に目覚めたのはジャニスがきっかけかな。ジャニス・ジョプリンね、ジャニス・イアンじゃない方なんですけど、ジャニス・ジョプリン、それまでエアロスミスももちろん聞いてたんだけど、エアロスミスとかいろいろ聞いて、ミスタービッグとかね、アメリカのそういうハードロック系と言われている人たちの音楽を聞いてたんですけど、これはね弟の影響なんですけどね、ビーズを聞いていて、弟がで、その後エアロスミス聞いていて、それかっこいいじゃんみたいな、誰みたいなね感じだったんですけど、まあ、弟は音楽の道には進まずに、ずっと続けているサッカーから発展して、今はフットサル選手を浦安でやってるんですけど、バルドラールっていうところでね、所属してやってるんですけど、その弟に影響されて聴き始めたのが、まあ、エアロスミスと。その後高校生の時にジャニス・ジョプリンに出会いまして、それを専門学校の体験入学に高校2年生かな、2年生の時にから通い始めて、その進路ね、高校3年生の時に決める進路どうするかって言った時に、もう音楽でなんかどうにかなりたいなと、高校2年の夏ぐらいにはこう思い始めて、今から大学受験なんて大学も全然勉強する気なかったし、だからどうしようかなって思った時にいっぱい考えたんですよ。私はもう本当に落ち着きのない子だったので、まあ、今とそんなに変わんないんですけどもう道端で踊っては怒られ、
およそ800m 先右方向で、
まあ、とにかく空気が読めずに、でかい声をいきなり出しちゃうとかね、いまだにそんなことしてますけど、まあ、とにかくその、まあ、声がでかかったり、歌うのが大好きだったり、踊るのが大好きだったりと、で頭も使うし、体力的にもアスリート並みの体力が必要だしって考えた結果、音楽って全部を兼ね備えているんじゃないかということで、私はそれに挑戦したいなというふうに決めて、専門学校に行きたいなというふうに決めたんですよ。でその専門行った専門学校で、誰に教えてもらったんだっけな、村田和人、私の師匠か、坂本博さんっていうサントリーさんって呼ばれてるキーボーディストか、誰だったかな、肝心なところちょっと忘れちゃったけど、荒牧お前これ慣れるから聞いてみろよみたいな多分ね、そんなニュアンスが、慣れるかって言ったかどうかちょっと定かじゃないけど、でも慣れるって言われた気がするんだけど、まあ今は全然違う道にいますけど、ジャニーズジョプリンをこう渡されて聞いて、もう衝撃ですよ。まず男か女かわからない、私の行きたいところです、こうユニセックスみたいなね。だからガオさんともね憧れたしね、ガオさんにも憧れたしね、でもう聞いたら全然どっちかわかんないから、ジャケットを探すわけですよ。その次にお
よそ 300m
先、やっぱ村田かな、村田さんに教えてもらったのも、だから CDR を渡された気がするんだよな。うん、でジャケットを探して、女かと思って、で私そのお酒を飲んで歌ったりとか、あとこう何ていうの、やっぱり酷使した後とかって出なくなっちゃうタイプの喉なんですよね、まあ、だから声帯ってそんなに実は強くないんですけど、だからこういう声になれるのかなと思ったけど、その時すでに多分手術することになった結節の塊みたいな、元根っこみたいなのはあったから、まあガスガスに近いガラガラ声ではあったんですよね、歌うとね、なんか引っかかりのある声っていうか、だから椎名林檎のモノマネができたみたいなねっていうのもあったし、なんでわあいいな、かっこいいな、こんなことできたらいいなって思って、めっちゃ聞き込んだんですよね。ベストだったかパールだったか忘れちゃったけど、アルバムの名前が かっこいいわっつって、でいろんな曲を作り始めるんだけど、ピアノで作るとそのジャニス・ジョプリンみたいな曲はできないから、まあ、その時のクラシックの畑の私じゃね。それでちょっとやっぱギター欲しいなって言ってギターをかじり始めるんですよね。高校3年生かな、まあ、同時にラルクも聴いてたんですけど、高校3年生ぐらいからようやくなんかちょっとそういうことに目覚める。で専門行ったら専門行ったで作詞作曲できないと食えないよって言われて、あそうなんだと思ってもう単純だからさ、あそうなんだ、じゃあ曲作らなきゃ歌詞書かなきゃみたいなぐらいですよ、私のシンガーソングライターとしての始まりなんてもう出たいからとかって全然ないんですよね。だからまあでもやっぱ歌詞はね、未だに表現が乏しいなぁなんて思ったりしているんですけど、ね、何の話でしたっけなんか私のルーツの話になっちゃいましたね。だからもう洋楽に目覚められてよかったなと思うし、かといってその日本の音楽シーンを全部否定してるとかではないんですけど、やっぱりそのパフォーマンスをするっていう意味ですごくやっぱクオリティの高い人たちだし、なんていうんですかね、ショー、その歌を丁寧に歌いますを超えたショータイムなんだよね。もう上手いのは当たり前大前提みたいな、で大前提でさらにそこに極上のパフォーマンスがついてくると、ショータイムを見せられているあの感じがねやっぱかっこよくて、で私はそれにラルクがねそれに近いななんて感じてたんですけど、まあ、あとはもう本当に音楽性はもう好きの嫌いの好みになっちゃうからね。その当時それこそラルク派グレー派がすごかったんで、私はグレーが全然もうなんかピンとこなくて、なんか全部一緒に聞こえてくんだよなみたいなこと思ってたりしてたんですけど、グレーファンいたらごめんなさいねだからまあそれは拓郎がね作曲してる、全部作曲してるっていうのが分かった時点でもうすごい納得して、ああそりゃそうだよねって思ったんですけどね。だからやっぱ作曲するときに畑が全く違うことをやるって面白いなってますます思ったりねしますね。だから私あんまり聞く音楽に垣根を作らないというか、ジャンルとかも本当に分かんないから、私はかっこいいって思ったら聞くみたいな感じだし、それこそサンバみたいなものもあれば、ジャズみたいなのもあるし、ピアノロックもあれば、ギターロックもあるし、メタルもあるし、スリップノットみたいなね、やつも聞くし、あんまりだからね、クラシックもね、聞いたりするし、アニメのその、すごい柔らかい感じのアリアみたいなね、里潤さんにコメントいただきましたけど、っていうものだったり聞いたりするのでね、だから、なんていうか、私の音楽はノンジャンルでずっといたいななんて思うと、売り方が分かんないとかブッキングどうしたらいいから分かんないとかって言われちゃうんですけどねそこも悩ましいところだったりするなーなんて思いますけれども、では、ここでもう一曲聴いていただきましょう、最新のニューアルバムハートフルより鼓動。流
離さない。
私荒牧亮のインフォメーションどこでゲットできるのというお話から参りましょうか。すべてホームページにて載っております。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルリロは全部 R で大丈夫です。そして、ホームページの URL 打つのちょっと難しいっす、そういう方はぜひ荒牧亮で検索してみてください。草冠の荒いに牧場の牧、荒ぶる牧場と覚えてくださいね。そしてカタカナで亮です。そうするとホームページ、ツイッター、アメブロなどなど出てきますので、ぜひご覧ください。そんなとこさね。そして、メール、この番組へのご意見ご感想もお待ちしております。ラジオアットマークりょうあらまき .com りょうあらまき .com です。あ、ラジオアットマークりょうあらまき .com です。ドメインの指定をたまに解除せずに、あのインフォの方にチケットの予約をねいただいたりする人がいるんですけれども、そうするとご予約の確認メールができなく、返信されないとか、エラーでも届かなくなっちゃうんですよ、その場合って。だからそのドメインのね解除だけは、ご予約するときにはお気をつけいただけたらなと思います。わー、やっぱ風強いわ今日。めっちゃね揺られるんですよね。いやー、昨日は浅草でライブで、実は今日はですね、開けてコメントをいただきました。ツルというバンドのライブ、大阪のビッグキャットに、見に行こうということで、ちょっとね、かなり、ちょっとじゃないね、かなり無理してもう眠たい目こすりこすり、重たいまぶたをもうなんとかこう引き上げながら運転してるんですけどでもやっぱツイキャスをね毎日やってる中でドライブキャスをやったりとかしてると、皆さんにねコメントいただきながら運転できるので、今朝もね、ドライブキャスしましたけど、マックス32人ぐらい同時に見ててくれたのかな。ありがたいですよね。なかなかこうそういうこともね、30人朝っぱらで30人ってすごいですよね。朝活みたいなのがあったぐらいだから、なんかそういうこともやると面白いのかなと思いましたけど、まあ私の場合は朝起きられないんで夜更かしした明けた朝って感じですけどねはい、では、直線距離で今空飛んでるから今ナビがね、直線距離であと164キロぐらいのところにおりますかね。はい、の道のりを、ドライブ安全運転で行ってきたいと思います。それではちょっとそこまで行ってきます。お相手はシンガーソングライターの荒牧亮でした。聞いてくださってありがとうございました。またねー。